ライターさんはどこで探すか？ランサーズなどの仲介サイトはあまりお勧めできません。手数料が取られるからです。これはライターさんの側も知っているので、ある程度実績を積んだライターさんはみんな仲介サイトを通さずに仕事しています。最初はみんな本当に振り込まれるのかと半信半疑なので、ランサーズのようなサイトから始めるわけです。でも普通に振り込まれることが分かり、手数料がかなり取られていることを知ると、直接取引に移るわけです。ちなみに芸能人の事務所からの独立など全ての分野で見られる流れです。なので私はライターさんと直接取引できるサイトをおすすめします。例えばジョブポータルなどですね。知り合いの紹介は一番いい。さらにいいのは知り合いの紹介です。同じようにネットビジネスをして外注ライターさんを雇っている人から、誰かいい人いないと紹介してもらうわけです。これは一番確実です。何しろその人の文章によってどれだけ SEO 順位が上がったかということまでわかるからです。もちろんそのネットビジネスをやっている人がそこまで情報を教えてくれるという条件付きですが、それだけ仲のいい人から教えてもらうと、そのライターさんを雇った場合の SEO 効果まで知った上で雇えるので、ものすごく有利です。またそういうふうに人を紹介してもらえるというのは、ライターさんにとっても自尊心をくすぐられることなので、やる気を出してくれます。しかし紹介のデメリットもある。これは恋愛でも言えることなのですが、紹介してもらうと安易に切ることができないというデメリットもあります。紹介してくれた人との関係もあるからですね。なのでこれについては最初は慎重に行った方がいいでしょう。ライターさんを見ていまいちだなと思った場合も、今はまだ資金の余裕がないのでビジネスが軌道に乗ったら依頼させていただきますね、というふうにあくまで前向きにそのライターさんに興味を持ったように伝える必要があります。そして話が成立しなかった時も、あくまでこっち側の問題だったというニュアンスで処理できるようにしましょう。ビジネスの世界では自分の方が悪かったと伝えることはマイナスになることが多いです。しかしこの場合、ライターさんにそれを伝えても何かこちらにデメリットがあるわけではありません。ここで重要なのは紹介してくれた人との関係を悪くしないことなので、こうやって柔和に片付けるということが大事なのです。ちなみにもちろん紹介してくれる人にはもし希望通りでなかったら、こうやってうまく断るということは事前に伝えておくべきでしょう。このあたりのやりとりは普通の人間関係と全く同じです。なので人間関係の経験が豊富な方は、私がこうやってわざわざ書くまでもなく自然にできるでしょう、というふうにいきなり断り方を書いてしまいましたが、もちろん紹介してくれるということは大抵いいライターさんです。なので普通はすんなりと好条件で決まることが多いです。ここではあくまで例外的に断るケースの技術について書きました。次に続きます。